皆様こんにちは、もちもちのさみだれです。今日ももちトーク始めていこうと思います。この番組では映画関係エンターテイメント業界の方をゲストでお招きして、業界の裏側をお聞きしたり、海外で生活をされている方やお仕事されている方をゲストでお招きしてお話を聞いている番組です。本日のゲストは映画関係の方、なんか最近映画が公開されるということで、いろいろその映画のお話を聞かせていただこうかなと思っています。では早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。堂々さんです。
どうもどうもどうも堂々です。
よろしくお願いします。
あ、すいません、ちょっと頑張ってキャラ作ってみたんですけど、
なんかすごいさっきと違うと思って戸惑いを隠せませんでした。はい、
いや、なんかこう、はい、やっぱなんか、
はい、
あ、どうも、なんか、
はい、
一度呼ばれたことがある録音部やりながら、
はいはい、
なんかプロデューサー的なこともやったりやらなかったり、
はい、
ちょっと何やってるかわからないとされている堂々というものです。
はい、なんか以前堂々さんには、はい、本当に2月とかの初めの、このポッドキャストを始めたのが2月なんですけど、その2月始めてすぐぐらいに出ていただいて、その映画の録音部さんって何ですかみたいなお話を聞きましたね。
あ、そうだったね、そんなことだったんですね。2月、確か2月、
私がすごい暇してた時です。
そうだっけ、はい、あ、そうね、だからもうその時にはもう、はい、あれだね、あのもう撮り終わって編集も終わってた頃だね、
多分。おそらくそうですね。その時もちらっとそのクラウドファンディングでお金集めて、
はい、
そのホワイトな環境で映画撮影をしようみたいな感じのお話を聞いたと思います。
はい、そういう理想を掲げて戦いを挑みましたね。
はい、おー、そう、その後ですね、そのエピソードが公開されて、何人か の映画関係者、映画と言わずエンターテイメント業界の人から、
はい、
堂々さんのエピソードすごい面白いんだけどみたいな声が本当に何人かからいただいて、音は汚いけどストーリーは良かったみたいなことを言われました。
ああ、
うん、
いやいやいや、なんかもうその人たちと直接お会いしたいぐらいですよ。
おお、
ありがとうございます。あ、まあまあ、そんなちょっと脱線してすいません。
はい、
はい、あれなんだっけ。
はい、その映画ですね。
でしたっけ、
私。なんかもう一人いらっしゃいます？堂々さんだけですか？
あ、今ね、私です。はい、今ちょっとあの、
はい、
実はですね、
はい、
ね、今日はね、はい、室内にいるからね、わりかし、
はい、
音質は安定していると思われます。
よかったです。以前すごい風の音とか、はい、踏切の音とかすごい入ってて、
そう
ちょっとびっくりした
ね。この間ね、あのウォーキングしながらね、
はい、
喋ったからね。
ああ、そうですね、はい、お外で。
あ、はい、そんで、
はい、
あれだよね。
はい、
あ、
映画、
あ、そうそう、
はい、
ホワイトなものを目指して、
はい、
ホワイトなものを目指してっていうか、
はい、
自分が納得できる、
はい、
なんか筋の通った現場を目指して、
はい、
いろいろやってみようと思ったのですが、
はい、
で、あ、それでですね、
はい、
その映画がいろいろ海外映画祭に、はい、あの監督と一緒に応募したりして、
はい、
まあ一個そのスキップ国際映画祭っていう国内でやってる国際映画祭に受かりまして、
はい、お、はい、
それが、
はい、
9月25日から10月3日まで、
はい、
上映されるという、はい、まあただ時節柄このオンライン開催ということなんですけど、
はい、お、映画祭をオンラインで開催ってどういう状況、はい、どういう感じなんですか、開催方法って。
まあ的には、
はい、
そのなんか、まあ、スキップに関して言うと、
はい、
ページに行くと、
はい、
そのなんだろうな、そういう配信サイトチャンネルみたいなのがあって、それと提携してて、はい、シネマディスカバリーっていうチャンネルと提携してて、
はい、
で そこに、
はい、
あの登録してログインして、
はい、
でチケットを買って見るみたいな感じ、オンライン上で。
なるほど。あ、じゃあもう、
はい、
日本中どこにいても見られるんですね。
まあそうですね、あのなおかつ、
はい、
ただね、なんかあと1回ね100円とかなんで、
え、安っ。
見るのが、そうそうそうそう、1回100円とか200円で、長編が200円かな、はい、短編が100円か、ちょっとあれしちゃったんですけど、会場カウンセラーは100円で見れます、は
い、あ、そうなんですね。なんかちょっと予告見たんですよ、です私、
はい、
ちょっとミステリーみたいな感じですね。妖怪が見える人の映画ですか、
うん、すごいスリラーって感じですかね。
あ、スリラー、へえー。そのあれですよね、前回のエピソードで聞いた、
はい、
本当に有名な役者さんに脚本読んでもらって面白いじゃんって言ってもらったっていう作品がそれなんですよね。
あ、そうそうそうそうそう。
へえ、なんかちょっと明日お休みなんで私も見てみようかなと思ってるんで。
あ、本当ですか。見たら感想を送ります。ぜひぜひ。40分ぐらいなんで、
はい、
あのパパ、ただやっぱり、
はい、
なんかそのこれがまた不思議なもんでっていうとおかしいんですけど、
はい、
まあなんかその映画は映画館じゃなきゃダメなのかっていう疑問が、
はい、
僕もその監督の酒井もあって、
はい、
で、まあ、僕個人としては、
はい、
なんだろう、映画は好きなんですけど、
はい、
そもそも映画を好きになってるきっかけっていうのは映画館で見てる映画なわけではないっていうの、
はい、
っていうのは、
はい、
まあ、なんか思い返してみると、
はい、
なんだろう、やっぱり金曜ロードショー、土曜ロードショーとかで見てた映画っていうのがそもそも最初に触れてる映画なんだよねっていう。だから、
なるほど、
なんだろうな、そのもちろん映画は映画館で見るのが一番適してるとは思うんだけど、
はい、
でもそうじゃないからって映画じゃないぜっていうのはちょっと違うような俺は気がしてて、
はい、
なんか映画っていうのは、
はい、
なんだろう、娯楽であるべきだと僕は思うんですよね、
はい、
だからなんかそのなんだろう、まあやっぱり現場にいて仕事してたりとか、はい、まあその映画業界とかに関わってる人によってなりありがちというか多くなりがちなのが、そのなんかすごい、
はい、
例えば撮影現場をなんかすごいこう崇高なものに見立てちゃう人いるじゃない。
あ、
撮影行為っていうのはすごいんだぜみたいな、
はい、
なんか映画ってすごいんだぜみたいな、
はい、
なんかそれは、
はい、
なんか寒いぜって俺は僕は思っちゃって、なんかその逆になんか自分のやってる大変なことをなんかいやいや大したことないよって言えちゃう人の方がかっこいいんじゃないですかって僕は思うんですよ、
ね、なるほど。
まあ、
はい、
そんなこんなで、
はい、
なんか別に映画館にかからなくてもこれからの時代はオンラインなのではないか、なんかオンラインの方がその世界中の人に見れるって見てもらえるっていう可能性は高いんじゃないかと。今そのネットフリックスだったりアマゾンプライムだったりフールだったりが、
はい、
その謳歌してるのはそういう背景が、はい、背景っていうか土壌があるんじゃないかって思ってて、でなんでオンラインで、
はい、
みたいなのをオンラインでやってこうぜみたいなのを、
はい、
そもそもなんだろう、頭の中にあって走り始めてたんですけど、
は
い、いざ出来上がったのを試写室で見て見たら、
はい、
なんかあやっぱりこれは映画館で見ていただきたいなみたいな結果おいおい今まで今つらつら言ったことといきなりひっくり返ってるじゃねえかって話なんですけど、
でも、まあ、そうですよね、はい、いや私は映画館が好きだから映画館で映画を見たい派なんで、
あの
はい、
なんだ別に映画館を否定するつもりもないし、
はい、
なんかなんだったらあの僕実家が映画館だったんで、
え、そうなんですか、
え、言わなかったっ
け、え、知らないですよ、
あのね実家が、
はいはい、
あでもなんつうのかな、僕が、
はい、
僕の親父が子供の頃に、
はい、
映画館ができて、
はい、
地方のね田舎のだからニューシネマパラダイスの建物みたいな感じのものが実家だ、じいちゃんばあちゃん家が、
はい、
でも、
はい、
田舎でそんな映画館ってやっぱそのテレビが台頭してきてさ、
はい、
映画館軒並みやられちゃうんだけど、それの煽りもあって潰れて、
はいはい、
で映画館の外枠建物の外壁っていうかその箱は残ったまま、その後その自動車整備工場になったんだね。だから子供の頃はじいちゃん家に帰るのすげえ楽しみでさ、
はい、
ってか楽しみっていうかじいちゃん家ってそれが普通だと思ってたからみんな、なんか、はい、でだからじいちゃんはもともとはだから映画館の支配人だったっていう、だ東京にフィルム買い付けに来てたりとか、
あ、そういう感じなんですね。
そう実はね、でもそのじいちゃんが生きてた頃にはそんな話もしてないしさ、
はい、
俺が就職っていうか高校生高1ぐらいの時に亡くなっちゃったから、
はい、
なんか不思議な縁だなとも思いつつ、なんか生きてたらもっとそういう話がしたかったなみたいな。
あ、そうですね、絶対なんか楽しいですもんね、ま、そういうもんです。なるほど。まあ私自身も映画は映画館でって強く思ってる方ではないんですけど、機会が増えるなら見てもらうに越したことはないというか、見てもらって初めて、まあ、完成するみたいなものがあるような気がしてて、その機会が多いんだったら別にネットでもいいのかなって思うんですけど、やっぱ作ってる時は映画館で見てもらう想定で全力で作ってこだわってるから、そういうのも踏まえてやっぱ映画館で映画は見たいなって思っちゃうっていうのはありますね。
まあね、
はい、
それはそうです、
ね、気持ち的な
ものです。やっぱり映画館っていいとこだしね。
うん、そうなんですよね。
俺映画館で寝るのが一番好きだ
から、はい、私も終電逃して映画館で時間潰すの好きです、
まあ、なんか、
はい、
あ、だからオンラインで、
はい、
あの宣伝に戻っちゃうんだけど、
はい、
あのカウンセラーという映画は、
はい、
なんか自分たちで言うのもなんなんですけど、
はい、
なんかこう2回見たくなる映画だなって思うと思うんですよ、ね、
はい、
だから劇場で見てまたオンラインでっていうのもありだし、はい、オンラインで見て、
はい、
もう1回劇場でっていうのもありかなっていう気がしてて、
なるほど。
なんか僕がさっきその映画館で見てほしいなって思ったっていうのは、
はい、
なんか結構まあサイコスリラーというかちょっとこう見ててドキドキゾクゾクしちゃう系の映画なんで、
はい、
なんだろうな、この映画館のあのやっぱり閉鎖された逃げられない環境っていうのは適してるなって思っちゃったん
ですよ。ああ、なるほど、演出の一つとして。
そうそうそうそうそうそう。集中していただきたいみたいな感じ。
なんか視界を支配される映画館の空間ってやっぱり独特ですよね。
あるよね、それは思いますね。
そうですね、ホラーは映画館で私見る勇気ないですもん、やっぱり。
ああ、そう、
はい、私ホラーダメなんですよ。
あ、じゃあダメかもしれない。
ええちょっと待ってください。
ホラーではないけど。
あれ、幽霊出てくるんですか？
あ、出てこない出てこない。え、何、はい、ホラーのあれラインはそこなわけ？
まあ厳密にはは
い、
結構血みどろの感じとか急にバッてくる感じとかがダメなだけで、全然私資料館とかも見ますし、ホラーだけど、
うん、
呪音とかも見ちゃうんですよ。
あ、
でも映画館のあの大スクリーンで見る勇気はないっていうだけですね。
あ、
なんか恐怖膨れ上がるから
。ホラーは、まあ、ホラーはね、でもやっぱりね、はい、ホラーも映画館で見た方が面白いかな。なんかアトラクション感は強い気がする。
そう、膨れ上がるんですよ、恐怖が。怖い、そこは。いや、それがいいんでしょうけどね。
まあね、
うん、私も全然話しとれちゃうんですけど、イットってあったじゃないですか。
はいはいはい、ありましたね。
イットホラーだと知らずに友達に見に行こうよって言われて気軽に見に行ったら痛い目見たんですよね、うん。もう音怖いし、もう目開けても怖いし、どうしたらいいみたいな感じがあったんで、まあ、そういう非現実的な恐怖っていうのも 映画館で味わえる一つなのかもしれないですね、良さとして。
ああそうね、
はい、
いやだからなんかやっぱり不思議だけど、
はい、
あの映画館の環境って、
うん、
あの環境って大事だよね。
大事っすね。
なんか
だって携帯も消さなきゃいけないし、
携帯も見れない。そうね、
うん、
そうそう。なんか僕昔、
はい、
そのテレビの会社に3ヶ月だけ勤めてた時があって、
はい、
でなんだっけ、その時ね、
はい、
FOD ってさ、
はい、
ん FOD だよね、フジテレビオンデマンドとか。そうだよね、携帯で見るドラマ、
はい、
まあ携帯がメインで配信してるドラマが、はい、ドラマの企画があって、
はい、
でそれがパート2だったんだけど、
はい、
2はなんかスタッフが入れ替わり入れ替えられたみたいな、監督とか。でなんでかっつったら、その1の時に連れてきたのは映画の人で、
はい、
で引きが多くて、
はい、
なんかそのそれがなんか良くなかったみたいな、ジャッジがね、
はい、
なんかその結局見るものは携帯だから、
あ
その寄りじゃないと誰か誰か分かんないから、どんどん寄りを取ってほしいみたいなコンセプトに2はなってて、
はい、
でああなるほどなって。確かにその結局メディアが違えば、
はい、
それに対するその見せ方のアプローチも変わってくるんだよねっていう、
うん、
だからそうですね、テレビドラマもそうなんだけど、
はいはい、
やっぱその見るサイズが違うじゃん、
はい、
だから引きの長いカットでも映画館のでっかいスクリーンだったら見てられるけど、
はいはい、
その携帯のドラマだったらちょっともう小さすぎて全然わかんないよって、
うん、
音とかも はい、なんだっけかな、これはなんか噂の息を出ないけど、だからその、
はい、
なんか大きい音をさせて、
はい、
あそうそう、テレビ CM かな、はい、テレビ CM でその一時話題になったのは、
はい、
そのボリュームがでかいみたいな CM の、
はい、
うん、でもそれはそのだから、うん、なんだろう、大きい音出してこう、
はい、
お茶の間でさらその続きは CM でみたいになって、こうその時
無視
台所に離れてしまったお母さんたちとかをこう、はい、驚かせるで、はい、なんかこっちに注意を引くためにでかい音を出すみたいな。
あそんな工夫されてるんですね。
なんかそれがまあ問題になって規制がかかったりはしたんだけど、なんかまあ何が言いたいかっていうと、やっぱりその、はい、なんか何を狙ってるかとか何をこう見せたいかっていうことに対するテクニックだったりアプローチっていうのは媒体によって違うし、
うん、
っていう、まあ、臨機応変なことなんだよなって思うんだけど、うん、
はいはい、
思うんだけど、
はい、
でもそのさっき僕が話したその子供の時に見た日曜金曜土曜ロードショーとかの、
はい、
だからまあなんつうのインディ・ジョーンズとかさ、
はい、
インディペンデンス・デイとかさ、まあなんか雑 SF ばっかり言っちゃってるけど、
はい、
なんか
は
なんかそんなの関係なく、
はい、
夢中になって見てた、
うん、
と思うんだよね、
はい、
ってことは、
うん、
まあそういうアプローチの仕方はあれど、
はい、
面白いものは何で見ても面白くて、
はい、
ちょうどがあることだと思うんだよねっていう、
はい、確かにね、もう子どもの時の、うん、あの金曜ロードショーとかのたった2時間なのに現実逃避できたりとか、うん、ワクワクできるっていうのは、うん、すごく特別な時間でしたね。
うん、
まあ、多分作品選ばれてるからそうあるっていうだけだと思うんですけど、
うん、
誰でも楽しめるようななんか言い方悪いですけど大衆的な映画、
うん、
とかどの画面でも映えるようなストーリーのものなのかなっていうのはありますけど、でも確かに、でもこれ本当冒頭さこの収録始まる前に私が言っちゃったんですけど、美術部としてもそのネットフリックスの作品に参加するのか映画作品に参加するのかで心持ちは変わってくるし、なんかどんなにちっちゃなものでも大きく映っちゃうじゃないですか映画って。
ああそうね、
その怖さっていうのはやっぱあるなって、だから事前に言ってみたいなのはやっぱあるなって、あの絵を映される側の部署的には。
なるほどね、
うん、なんか初めに決めてほしいっては思いますね、媒体を。そうなると やっぱ変わってきちゃう、まあ、これテレビだからいいよいいよみたいなことがあんま大声では言えないけどあったりはするので、やっぱり
まあありますねそれはね、
うん、
それはこちらもありますね、
うん、多分どの部署もなんかそういう加減はあるんでしょうけどね。
うん、ていうかその録音部的な話をすると、
はい、
それで撮影の進行は大きく変わるからさ。
ああ、そうなんですね。
だって例えばその、はい、まあ今も言う大きな声では言えないけど、
はい、
そのテレビに対するノイズ管理と映画に関する、
はい、
対するノイズ管理っていうのは大きく違ってくるから。
はい、あノイズ、
だ今その画面が大きいって言ったでしょ、
はい、
そのテレビのスピーカーと映画館のスピーカーも大きさが違うわけです
よ、ね、確かに。
あと状況が違うから、
はい、
だからなんかまあこれぐらいだったら、
はい、
大丈夫だよっていうジャッジのラインはかなり違う。
あ
でなおかつ、
はい、
テレビの方は撮る量が多かったりするじゃない、はい、映画と違ってカット数だったり、
そうですね、
スケジュールも違うし、だから、はい、まあまあじゃあこれぐらいで、むしろなんか暑いし、
はい、
もうエアコン こっちの離れた方はつけっぱでいいよとかっていう風になって
す、はい、あそういうなんだろう言い方はあれでさ、緩さみたいなものは生まれてきちゃうんですね。
まあ緩さというか上での適正 な、
はい、
なんつうの、結局いや止めようと思えばさ全部止めるけど、はい、
うん、
でもそれでさ、
はい、
なんつうのさ、じゃあごめんごめん今の音ダメだからもう一回芝居やってくれっていうので、はい、じゃあもう1テイクもう2テイクってなるのと、
はい、
まあまあまあ仕上げのこと考えたらこんぐらいはまあ聞こえなくなるからまあいいでしょう OK ですって言って1テイクで済むっていうのがさ、
はい、
撮影の進行に大きく関わってくるでしょ。
そうですね。
でどこまでがセーフでどこまでがアウトかっていう線引きが、
はい、
その仕上げのことも考えてジャッジできれば、
はい、
そういう判断ができるな
あ。なるほど。
だからその緩いっていうと語弊がある適正なジャッジっていう感じ。
あまあそっか、そうですね、失礼しました。
あいえいえ全然全然、あのなんか最近、
はい、
なんか堂々さんは意外と、
はいはい、
あの見た目が怖いから気をつけた方がいいですよって言われたばっかりなんか、ね、すいません。
え、そうなんですか。
そういう気持ちにさせてすいません
全然全然なんかそこまで謝られるような感じじゃなかったですけど、堂々さん見た目は怖くないですよ。
あそうですか。
はい、喋り方が怖いんです。
話し方の意見があるんで、
はい、多分すごくだるそうに喋るから、どの発言も怒ってるのかなんか普通のテンションで言ってるのかがつかみにくい時は確かにありますね。
なるほど。
はい、そういうことじゃないですか怖いって。
怖い、あまあこの間、
はい、
ね、なんかこう、
はい、
僕が最近こうひいきというか
こう
頑張ってほしいなって思ってるいい後輩がいて、
はい、
その子を初めて現場は大学生の時に僕出会ってて、
はい、
で、ああなんかこういう子がちゃんとこう、
はい、
なんていうの、業界で頑張ってほしいな、残っててほしいなみたいに思ったから、結構まあその時にもいろいろ辛いことがあるかもしれないけど、
はい、
この仕事は楽しいよとか、
はい、
なんかなんていうの、こういう人は危ないから、
はい、
今から言う人にはあの話が来てもついていかない方がいいとか、そういう話をしてて
ありますよね。
その子がこの間現場が一緒だったね、その昨日一昨日クランクアップした、
はい、
あのそんなやつの、
はい、
でなんかいや初めて会った時堂々さん怖かったですもんみたいな、堂々さん顔怖いですよみたいな、そうなのかっていう話
言われちゃったんですね。いや堂々さんが怖いイメージはあんまないっすね。まあ直属というか同じ部署の後輩じゃないからっていうのはあるんでしょうけど、
いやなんかでも下の子というか周りの人に怖い人だって思わせて、
はい、
あのマウントを取ることほど俺愚策はないなって思っちゃうんだよね、
は
い、うん、
それ
ってただの自己満、なんか自分が気持ちよくなるだけだよなって思っちゃうけど、
そうですね、私もそれは思うので、できる限り後輩にも敬語を使って接していこうって思ってるんですよね。
いや大事なことですよね。
そう、
やっぱり萎縮していいことなんてないですからね。
本当に困った時に声をかけてもらえないぐらい怖がられてるっていうのはすごくマイナスだなって思っちゃうんですよね。
あるそれ、なんかさ、
ね、はい、
それほど悲しいことってないよね、
はい、
なんかなんだろう、俺下の時にさ、なんで言わなかったんだよとかって言われてるけどさ、うん、
はい、
言われたことあるけどさ、いやなんか言い出しづらかったんだよって思うと、うん、
わかります。
なんかそもそもその言い出しづらい雰囲気を作ってはいけないよね、
はい、
上司としてって思う
の。はい、めっちゃわかります。私もそれがすごくいっぱいあったから、ね、なるべくなんか困ったことがあれば困ってるって声を出せるような雰囲気は作ってたいなってすごい思いますね。
そうそうそうそう、なんかね、うん、そこだって変な話、下になればなるほど、
はい、
なんだろう、仕事量多かったりするじゃないですか、う
ん、本当に寝れないとかね、時間をどんどん使っていって仕事をするみたいなことにあまり良くないけどなってしまうから、
うん、
そこは気を使ってあげていたいなとは思いますよね。
なんかそこ逆になんか純粋なその体力的な労働力を、
はい、
その若い人下の経験浅い人にやるっていう体制であるなればなるほど、
は
い、なんかその判断を下すのは上の人なわけじゃない、責任を持って、
はい、間違いないですね。
なおかつなんかその下の何か注意力がない時とかじゃないけど、なんか、
はい、
間違った時のセーフティーネットとして機能するのが俺はその上司の務めだと思うから、はい、
うん、
なんか
確かに
ねっていう感じ。何言ってたか言いたかったかよく分からないって言ったけど、
いやなんかちょっと話ずれちゃうんですけど、前回のエピソードでね、うん、堂々さんがいろいろお話ししてくれてね、
はい、
その結構聞いてくれた方から一番評価が高かったポイントって、
はい、
結構今の業界不満とかダメだって思ってることはあっても声を出して変えていこうってする人やっぱ少ないわけで、でも堂々さんは変えようって言ってクラウドファンディングして新しく映画環境で撮影をしたっていうのがすごいすごいってみんなが言ってたポイントの一つで、それができる人ってやっぱすごい違うよなって今の話を聞いててしみじみ思いました。
あでもなんか、うん、なんだちょっと補足すると、
はい、
なんか僕は別に何ですかこの業界を変えようと思っているわけではなくて、
はい、
まあ思ってないというか、
はい、
なんだろう、僕一人で変えれるようなもんじゃないと思うんですよね、
う
ん、
はい、そうですね、
もうだってもう脈々と受け継がれて固まってしまっているものじゃないですか、
はい、
でなんかそのまあさっきも言った僕テレビも出入りしてて、
はい、
映画もやっててみたいな、
はい、
なんかそのなんだろう、垣根を作りたくないんですけど、
はい、
なんかそのテレビの人たちが、
はい、
昔俺らもそういう組合作ろうと思ったんだけどうまくいかなかったんだよって話もちょくちょく聞いたことがあって、
はい、
だからやっぱりそう変えようと思う人はいたんだけど、
はい、
でもやっぱり至らなかったんだなみたいな、だからなんか俺ごときがなんか一人でわいやいややったところで、
はい、
まあ無理だろうと、まあ別に、
はい、
しかもなんかそれが政治と一緒でさ、
はい、
俺が生きてるこの代で変われるなんてちょっと到底思えないと、
はい、
だからでも不平不満だけ言ってるのはなんか嫌だ、嫌というか面白くないから、
うん、
じゃあ自分で、
はい、
その理想とする理想というか、じゃあ自分の中で嘘がない何かを現実問題に立ち上げてみたらどういう、こう効果が出るというか結果が出るのかっていう、なんだろう、人を巻き込んだ実験ではないんですけど、なんかそういう感じなんですね。だから別に全然人に誇れることではないと思ってて、むしろ他人を巻き込んで自分のなんだろう欲望を叶えようとしてる、割と自分勝手だなってい
う
思ってるんですよね。
それがプラスになれば全然もうそんなのはどうでもいい話になっちゃう気はしますけど、すごいなの一言で終わっちゃう話になっちゃう でもなんかそう考えるとこれは日本の体制とか日本の文化的なものなのかもしれないですけど、案外韓国とかって変わっていってるじゃないですか、業界的に。
あ、
そういうパワーはやっぱ違うんだよなっていうのは思いますね。
あ、なんで、
はい、
その日本も、
はい、
その昔よりかは良くなってるっていうじゃないですか、うん、
はい、
良くなってるっていうか変わって、ね、だいぶ変わったみたいな、それこそ暴力がなくなってきたとかあるじゃないですか、
うんうん、そうですね。
だから緩やかには変わると思うんですよね、
はい、
その緩やかに変わるっていうか、だからみんなのその当たり前が徐々に変わっていくっていうのは確実にあるから、
はい、
なんかそんなみんなの思いに一石を投じれるぐらいでいいかなぐらいに思ってます、
は
い
は
い、なんか誰かあこういうことやってる、はい、そういう変な話、僕が、
はい、
まあそもそも監督が、
はい、
なんていうんですか、同意してくれたっていうのもあるんですけど、その1日8時間だったりとか、
はい、
なんだったりとか、
はい、
そのオーバーギャラとかね、
はい、
なんかそういうのをやるって言った時、やっぱりその関わってくれるスタッフも割とその、
はい、
なんか乗ってくれて、
はい、
っていうのはなんか実際にそうやるってなったら、
はい、
乗ってくれる人っているんだなみたいな、
は
い、その僕一人だけじゃなくてそこから伝播してってやってると、
はい、
でそしたらえあの人そういうのやってる、そういうのあの人もそういうこと思ってるんだみたいな、なんかみんな声に出さないだけで、
はい、
なんか他の人も思ってるって知ったらまたなんかこう、はい、心持ち変わっていくんじゃないかみたいな。
あ、すごい、それわかります。
そんな、
はい、
そんなことをおぼろげに、
はい、おぼろげに
思っててて、
はい、
なんかなんだろう、このなんていうのかな、
はい、
あのすげえ超口悪い感じの言い方して、
はい、
ここ、
はい、
あのなんかそのなんだろう、お前らなんか役者とくっちゃべって、
はい、
なんか仕事してる気になってるんじゃねえぞお前ら、一応プロデューサーって肩書きしてんだろって、
はい、
思いながらお前らやることやれよなっていうことを胸に、うん、
なるほど。なんか、うん、私もこのポッドキャストでいろんな業界の人とお話をさせてもらって、うん、その、うん、なんて言うんだろう、堂堂さんのエピソードとかも公開した後とかに、
はい、
みんながすごくわかるみたいな、ちょっとずつでも変えていきたいと思ってるみたいな、うん、改めて聞かないとみんなそうやって思ってたんだって知る機会がなかったんで、すごいびっくりしたんですよね、うん、こういう機会を作
って。意外とそうですね、
はい、
みんな思ってるけど、
うん、
まあ僕だって別に何だろう、なんだかんだ言ってこう10年ぐらい業界いるし、
はい、
思い立ってやってるんだったらもう最初の3年ぐらいでやるべきだったなと思うし、まあなんか、
はい、
なんていうんですかね、でもそういうのって巡り合わせというか、
はい、
タイミングというか、うん、いろんなことが重なるんでしょうね。その、うん、やってみようって思ったのはなんかそのパラサイトのキム、
はい、
ん、キムギドクじゃないや、ポンジュノか、
はい、ポンジュノさん
がその言った発言があって、
はい、
その私たちはその労働環境をしっかり守ってやりましたみたいな、
はい、
だからそれもやっぱりなんだろう、この実力に裏付けられて初めてそれが生きてくるっていうか、
はい、
あるじゃないですか。
ああそうですね、
うん、
確かに。
だからまあいろいろあるんですよね
うん、まあタイミングっていうのはあるかもしれないですね、
うん、
この業界私も本当に右も左もわからないまま美術部になって走り回ってた時は、
うんうん、
心と現実がついてこないみたいなところがやっぱあって、
うん、
そう思っててもそうあれない自分ってやっぱりいたよなっていうのはありますね、
うん、
余裕がないし、
なんかすごい労働環境労働環境言ってるとなんかすごいなんかそのなんかなんですか、あの春闘じゃないけど、
はい、
あの労働組合で 戦ってる人みたいになっちゃうって、なんかちょっとずれちゃうなって思うんだけど、なんか、
はい、
やっぱりそのなんかこうより良い作品作りのために、
はい、
プラスその業界がこう健全にこう、
はい、
維持されるというか、
うん、
こうつながっていくためには
、はい、
ある程度そういうのが必要だよねっていうことなんだと思うんですよね、
うん、しかも安全にね、別に
その、
うん、
なんかそういうホワイトをやってれば面白い作品ができるよっていう、
はい、
絶対的なイコールではないし、
はい、
なんかそれじゃ物足りねえよっていう人もいるかもしれないし、
だ監督とかはやっぱりメガ映画好きだったり自主映画出身の人とか撮影することが大好きだったりするじゃないですか。だからもう全然こんな楽しいことだったら何時間でもできるみたいな感じで撮影時間が長くなっちゃったりとか、無茶な撮影のスケジュール組まれたりとか、なんかそれにスタッフがついていけませんみたいな状況って多分あると思うんですけど、
うん、
でもそもそも根底に好きだろうが嫌いだろうが働きすぎると疲れるし心がついていかなくなるっていう環境とか状況があるってことをまずなんか認識しなきゃいけないよなって、みんな必死になってると気づかないですけど、
そうね、それはそれなんだよね、
うん、そうなんですよ、好きは好きだけどみたいな、
好きなことやれてるって楽しいっていうのと、
はい、
あの生活はまた別っていうかさ、
うん、そうなんです、人間らしく生きる資格もあるからっていう感じなんですよね。要は、
ね、なんか、
はい、
そのアマゾンで、
はい、
その一昨日までやってたやつは、
はい、
本当に健全で、
はい、
本当に健全でっていうか、その監督が、まあ、そういう監督っていうのは昔から知ってたんだけど、
はい、
ちゃんってかね、1日ね、
はい、
30分の尺で、
はい、
撮影日が10日前後ぐらいなのかな。
お
だから尺に対して言えば贅沢なスケジュールっていうのはもちろんあるんだけど、
はい、確かに
1日ね、多くて、
はい、
4シーンとかだったかな。
なんか
1日3シーンとか2シーンだけとかだったりして、
はい、長回しとかじゃないんですよね。
ああ長回しってわけでもない、でもまあ、うん、カット数も多くて4カットとかだったりしたかな。
あ
だからなんかね、
はい、
朝行ってまあ大体5時ぐらいには終わるみたいな、はい、毎日。
おめっちゃいいっすね、それを聞くと。
いやそうそうそうそう、いやなんかね、まあ、はい、早みたいな、なんかこれちょっと技術的な話になるかもしれないけど、なんかその技術的っていうか、はい、コミット話はなんかやっぱりカット数が少ないっていうのは、
はい、
圧倒的に時間かかる時間は減るんだよなやっぱりって、なんか当たり前だけどなんか思っちゃった、
う
ん、
そうそう、セッティングにかかる時間ってやっぱりそこそこどのカットでもあるから、
ね、うん、
うん、
その監督はね、段取りをあんまりしなかったんだよね。
あ、そうなんですね。
もうなんか、もう役者さんが入る前に、
はい、
もうなんかなんとなくもうこう動いてこういうカットを撮ってみたいなのもスタッフには全員共有しといて、
はい、
でそこに俳優部さんが入って、
はい、
まあ、こうしてくださいみたいな、
じゃあ
段取りがてらテストしてみますかみたいな、あ、こういう感じなんだみたいな。でもなんかそのなぜ撮影時間がここまでこう簡略化してっていうか、
はい、
サクサクいくのかなって思ったら、段取りしてからカット割りを決めるっていうのがやっぱり意外と時間がかかるもんなのかなってふと見てて思った、はい、考察として。
そうですね、確かに、まあなんか必要っちゃ必要な過程だとは思うんですけど、時間はかかりますね、うん、それを聞くと。
まああと監督がもう決まってるってのもあるのかもしれないですけどね。
ああ、もう撮りたいものが、
なんかよくある芝居を見てから決めるとかじゃなくて、
あ
もうこう決まっててそこにこう沿うような芝居をしてもらうみたいな、
はい、あそれは大事ですよね、うん、なんか準備というか うん、
いや、もういますね。というか、これは人それぞれだから何とも言えないとは思うんですけど、
はい、
なんか監督の仕事って芝居をつけることって思ってる人が結構多いじゃないですか。
はい、そうですね。
僕はちょっと、はい、そうなのかなって懐疑的で、
はい、
なんか監督って監督することが仕事でしょって思うんだよね、
はい、あ、現場を監督するって
ことですか。そう、
あ、
そう、まあ、現場も関わらず、まあ、作品を監督するっていうことだと思うんだけど、
はい、
だから演出をつけることと監督をすることっていうのは、
はい、
イコールじゃないっていうか、監督することの中に演出するっていうことが含まれてるだけだと思うんだよね。
あ、なるほど。確かに、なんか私もそこまで直接的な感情を持ってたわけじゃないですけど、その役者さんに演技をしてもらう、気持ちよく演技をしてもらうみたいなことのために役者陣のテンションを上げるとかモチベーションを下げないみたいなのは監督としてやった方がいいんじゃないかなって思うような現場ってやっぱ多々あったなと思って、なんか現場の雰囲気とか流れを作るためにもね、まあ、する人はいないですけど、少ないですけど、そういうことをなんか王様みたいなもんだから、現場の中の監督って言ってしまうと。でもそうあ
ってもいいのかなって。まあ、なんかその監督が面白いなって思ったのは、
はい、
結構やっぱりカメラワークとか照明とか美術にもこう指示があって、
はいはい、
なんだろうな、いや、それは俺の中での整理としては健全なんだけど、はい、あんまりそういう人っていない気がしてて、
うん、
だから
そうそう、
要するに、はい、なんかそのなんだろう、こう芝居も、
はい、
ワークも、
はい、
照明も、
うん、
まあ、操演だったり装置も全ては、
はい、
その、まあ、代わりにじゃあここは映画として映画を作る一要素でしかないっていう捉え方な気がするという
、はい、あ、なるほど、
うん、その芝居が一番上にあって、
はい、
それにこう付随していくっていうのじゃなくて、
はい、
全てがこう、
はい、
うまい具合にコラボして、
はい、
映画ってそういうもんじゃないかみたいな。
あ、
私どうって思ってるんだけど、
はい、
昨日インディ・ジョーンズテレビでやってるの見て、
はいはい、
やっぱそうだよなって
思っちゃった。なんか一回ドドさんと同じ現場になった時に、
うん、
堂々さんが言ってたかどうかちょっと定かではないんですけど、すごいボロボロな時、うん、結構一緒になった作品ってなんかすごいスケジュールでやるような作品になった気がしてて、その現場でほんとつぶやくみたいに堂々さんが、ほんと作品って総合芸術だよねって言われたのはめっちゃ覚えてる。うん、だから待ち時間だったと思うんですけど、
うん、なんか日活かな。
そうです、そうです。そう、それは覚えてます。はい、まあそういうことですね。
やるってそうだと思うんだよね。なんか結局総合、うん、結局っていうか総合であるべきだし、はい、なんかまあだから定よく言うと総合芸術なんだけど、
はい、
なんかよくみんな割とこうね、一緒にみんなでレール引いたりしてるときにさ、はい、映画総合芸術だとかって言いながらこう引いたりするじゃない。
あれ、はい、共同作業ですけどね、たまにね。やるのはね、なんかそれぞれの持ってる演出的なこだわりを足していい具合にするっていうのが一つ作品じゃないかなっていうのは思ってますけど、現場で見てて、
うん、
光具合とかそのカット終わり、カット終わりというかその撮影部さんだったらシーンのね、カメラの動きとかそういうのも含めてなのかなって、うん、美術部もそうだし、
なんかそれがみんな同じ方向に向かってるといいよねっていう、
うん、
なんかそれが同じ方向に向くようななんかその作品作りの土壌を作るっていうのが大事なんじゃないかな。いや、まあ、要するに撮影する以前の話だよね。
そうですね、関係性、うん、そうですね、
うん、
いや、なんかすっかり映画の話になってしまいましたね。
なんか一杯飲みたい気分になってきちゃう話のトーンになってきちゃって、
うん、これ酒を飲んでる場で語る、みんなで語る話かもしれないです。映画ってさーって言いながら。
はい、これ聞いてる人がかなり限られてしまう。
そうですね。いやでもね、カウンセラーの宣伝のために出てもらったんで、いろんなところで聞いていただけるといいかな。それで興味を持って、100円でオンラインで見れるっていうので、いっぱい見てもらえる人が増えるといいなと思います。
そうですね、うん、見てもらってガンガンコメントしてつぶやいてもらって、
はい、ハッシュタグとかで。
なおかつなんか劇場で公開してる時に楽しみにしといてもらったらっていう、
はい、そうですね、違う角度というか違う雰囲気の中でも楽しめるようになってるっぽいですしね。スリラー、スリラー、
スリラー、スリラー、
あ、ちょっと待ってください。
なんかおどろおどろしいのが好きなのかわからないんですけど。
はい、女性に人気。
なんかね、女性に両極端ですね。うわ、もう怖すぎて見れないって人と、
はい、
うわ、すごいもの見ちゃったみたいな感じの。
へえ。
はい。
楽しみにして
ます。両極端な、
はい、反応があるってことですね。
ああ、まあそもそもその万人に受けないけど、
はい、
ニッチな人が見てくれたらいいなっていう感じのあれなんで。
なるほど。じゃあ最後になんかちゃんと宣伝としてなんかお伝えすることがあればお願いします。
はい、映画カウンセラーは、
はい、
現在スキップ国際映画祭で、
はい、
9月25日から10月3日までオンライン開催をされております。
はい、
10月30日からは下北沢のトリウッドという劇場で、
はい、
劇場公開する予定になっておりまして、
はい、
その後、あ、やべ、詰まっちゃった。その後、
はい、
神戸映画資料館と金沢シネモンドにて、
はい、
上映する予定になっております。
はい、
まだ続々と増えていく予定なので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、公式ツイッター、
はい、
公式インスタグラムありますので、
はいはい、
ぜひフォローしていただければなと思います。
はい、ハッシュタグカウンセラーでコメントとか感想とかも、
そうですね、
はい、ツイートしたら見ていただける
んですかね。
は
い、いただければどうぞ。ちょっと年明けにはまた、
はい、
ちょっと年明けっていうと先の話になっちゃうんですけど、
そうです
ね、近々また別の、
はい、
面白い企画を立てようと思っているので、
はい、
こうご期待という感じです。
お、年明けもまだまだ活躍されるんですね。
そうですね、その目標、そもそもやろうって目標を掲げた映画の実写化があって、
はい、
それのために、
はい、
予算が1億ないと撮れないって言われた作品なんですけど、
はい、
まあ頑張って1億集めてみようかっていう、
お
ズブの素人が1億集めて映画撮ってみたみたいな、
は
い、なんか感じでやっていこうかなと思います。
ズームの素人ではないと思うんですけどね、現場経験者だし。
でもそっちとは畑が違うからね。
まあそうですね、また感覚は違いますかね、部署も違えば。
あ、でもやっぱりなんか戻るけど、なんかその制作的なことをやって初めてというか、そりゃそうだよなって実感したのが、やっぱり制作部さんとか、制作部さんかな、一番思った。制作部さんってめちゃくちゃ大変だなって思って、めちゃくちゃ大変だなっていう
本当。
か、僕はその普段なりわいは録音部として現場でブイブイ言ってるわけだけど、なんかそれってその制作部さんだったりがもう最初にこう地ならしして作ってくれた上で、ただこうひらひら踊ってたんだなって思いました。 なんか撮影するとか何かをするって、そもそものその土台を鳴らすのってこんなに大変なことなんだ。
そうですね。なんかもう順調に各部署の人たちが頑張れるようにって言っていろいろ準備してくれてる部署が制作部だったりしますもんね。ご飯とか撮影場所とかいろんな手配してくれてね。
そのカウンセラーの、なんか具体的な話にすると、カウンセラーの、ロケ地探しからも始まるけど、クランクイン一発目で、その使用する施設のちょっといろいろあって、なんだろう、僕その最初のワンシーン目ずっと電話でひたすら謝り続けてたんですよね。インして、なんか回してる間ずっと僕外で「すいませんすいませんすいません」みたいな感じずっと謝ってて、ああやっぱ撮影するって、なんかよくね、そういう光景今まで見てきたけど、あ、こういうことなんだって結構なんか新鮮で、ね、今まで制作部さんってどうしてみんな制作部さんになるのかなじゃないけど、どうして続けてられるのかなぐらいに思ってたんですけど、なんか、あ、これはこれでなんかこう面白い、今まで自分が見てきたものとは違う面白さがあるんだなってちょっと思っちゃいました。
なるほど。確かにそうです。関わり方としても結構特殊だったりしますもんね、制作部さんって。
いやー、なんか基本的には僕らはその対撮影スタッフ内でのコミュニケーションじゃないですか。でもその対外、
一般の人みたい
とやり取りをするっていうのはやっぱかなり特殊で、なおかつやっぱりそれも経験値に基づいた特殊な技能がないとできないよなっていう
そうですね。確かに。
ことは思いましたね。
なんか制作部さんにもお話を聞いた時に、その子はなんかそれができないと思ったから制作部を辞めたって言ってて、ああなるほどなって。上手い人は多いって言ってました、やっぱ制作部さんの上司とか見てると。そういう人の輪の中で仕事を進めていくみたいな、円滑に。そうだよなと思いましたね。
なんか相変わらずとっちらかって、何を言いたかったのか何を言ったのかよく覚えてないんですけど、これで大丈夫ですか？
大丈夫です。全然大丈夫ですよ。 ありがとうございます。なんかすごい久しぶりに誰かと映画の話をしてすごい楽しかったです。
ああ、それ
な
はよ
か
かっ
なか改
た。
めて話はしないなって映画の思いました。
各地劇場公開の際はまたお声掛けしますんで、
ぜひぜひよろしくお願いします。
オンラインで楽しみつつ、あれしつつ。
映画館でも見ていただいて。ありがとうございます。じゃあ一旦閉めます。
はい。
ではモチェトークでは皆様からのご意見ご感想、このゲストさんにもう一度出てほしい、この方とお話ししてくださいというリクエストも募集中です。メインはインスタグラムでフランス語と日本語の紹介をしておりまして、細々とツイッターと TikTok もやっております。そちらもぜひご覧いただけると嬉しいです。では本日もありがとうございました。良き一日をお過ごしください。さよなら。
さよなら。